9月24日木曜日、今日の天気は雨のち曇り。日本放送飯田浩司の OK 工事アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。まあ、今朝、まあ、3時過ぎぐらいに起きまして、で、外をね、ちょっと今日は台風で心配だなと思いながらですね、見たら、まあ、思ったよりも落ち着いてるんだなという感じで、まあ、会社まで来たんですけれども、まあ、この、ね、台風12号、まあ、列島に接近して、そして、まあ、当初は上陸するかと言われていたものがだいぶ逸れております、ということで、このですね、冒頭はこの台風12号の状況について、まとめてお伝えしていければと思います。まずはですね、日本気象協会の小室拓也さんに、現在の様子を聞いていきたいと思います。小室さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、台風12号現状いかがですか？
はい、現在台風12号なんですが、銚子市の南東およそ270キロ、およそ1時間に20キロの速さで北東に進んでいるものと推定されます。
これだいぶ当初の予想からはそれていきましたよね。何が原因だったんですか？
はい、まず考えられるのは、はい、高気圧の張り出しが弱くなったことが考えられます。台風は高気圧のへりを回って、はい、移動するんですけれども、この高気圧の張り出しが予想よりも弱くなったことで、日本列島にから離れていく進路を取ったことが考えられます。
あ、なるほど。地図でいうと南から押し上げられるような感じで台風ってじゃあこう列島にやってくる、それが押し上げが弱くなったってことですか？
そうですね、その通りでございます。
はで、とはいえ、まあ、これ銚子の今南東270キロの海上にいるとおっしゃいましたが、となると、まあ、台風のこう外側を回るような雲だとか風だとかが今関東地方は影響してるってことですか？
はい、台風本体の雨雲は、関東の東の海上にあるんですけれども、台風の周辺を回る湿った空気が関東地方あるいは東北地方の主に太平洋側に流れ込んでいるんですね。なので現在降っている雨は台風本体の雨雲というよりも、はい、台風の周りを吹く湿った空気の影響というものが考えられます。
そうするとこれ断続的にそれが流れ込んでくると考えると、なんかしとしとずっと降るみたいな感じになるんですか？
そうですね、今現在雨雲の様子見てみますと、はい、関東地方は千葉県ですとか埼玉県、にかかっているんですが、雨の強さとしてはそこまでではないんですね。まあ、1時間に10ミリから20ミリ程度、まあ、傘をさして、ちょっと足元が濡れてしまうかなというような程度なんですけれども、見通しが悪くなったりですとか、はい、道路が川のようになるほどの雨では今のところありませんね。
なるほど。で、風の方はどうですか？
はい、風の強さなんですが、この後も局地的にですね、また瞬間的に風の強まる可能性高くなります。明日25日にかけて予想される最大瞬間風速なんですが、はい、関東地方は35メートル、そして東北地方は30メートルと、何か物に捕まっていられないと立っていられないほどの非常に強い風の吹く恐れがあります。
まあ、そうすると風が強い時っていうのは、まあ、あんまり外には出ないようにしようねっていうのは、これは心がけといた方が良さそうですよね。
そうですね。それから何かこう物が飛んでくる可能性がございます。家の中にいてもですね、はい、飛んできたものが窓ガラスに当たって窓ガラスの破片が飛び散る可能性がありますので、家の中にいてもですね、窓から離れたところで過ごすように心がけてください。
なるほど、わかりました。この影響は今日いっぱいという感じですか？
はい、関東地方は今日いっぱいなんですが、はい、これの後台風はどんどんと北上していきます。東北地方は、東北地方それから北海道はですね、太平洋側を中心にあさってにかけて風の強い状態が続きそうです。
なるほど、わかりました。小室さん、朝からありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。
失礼します。日本気象協会小室拓也さんに伝えてもらいました。そして交通機関なんですけれども、まあ、一部ですね、計画運休などを予定していた JR の路線もありましたけれども、JR に関しては今日は終日平常運転の予定ということが出ております。はい、また東京湾フェリーは台風12号接近のため始発から欠航と、なっております。その交通関係の今についてなんですが、東京駅で取材中の、日本放送藤原貴根記者と つながっています。藤原さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
おはようございます。
どうですか、東京駅は。
はい、今私は、東京駅の八重洲中央北口にいるんですけどね、
はい、
この時間東京駅周辺では雨や風が全くありません。また電車や新幹線の利用客はまだ少ないですけど、サラリーマンや OL の方々がスーツケースなどを持って出張先に向かわれる姿が徐々に見受けられ始めましたね。
これ新幹線も、まあ、始発が動き出したぐらいのタイミングですけど、じゃあ平常通りってことですか。
そうですね、先ほど新幹線で仙台に向かわれる予定のサラリーマンに話を聞いたんですけどね、台風12号の影響で東北地方はこれから大雨の恐れがあるということなので、
はい、
早めに出張先の仙台に入ろうと思って6時台の新幹線に乗るために東京駅に来ましたと話してくれましたね。
ああ、なるほど。そうか、北へ向かわれる方は影響ない今のうちにってことになるんですね。
そうですね、早め早めの行動を心がけていらっしゃるみたいですね。
どうですか、サインボードとか見ても今はこれから先も含めてですが、影響等々はさほどはなさそうという感じですか。
そうですね、先ほど飯田さんも言ってましたけど、首都圏の JR や私鉄各社によりますと、始発からおおむね平常通りの運転を予定しておりますのでね、少なくとも関東地方ではそんなにこう影響はないのではないかと思われます。
なるほど、まあ、皆さん備えていたっていうのもあるし、これね、空振りだったじゃないかじゃなくって、何もなくてよかったねってことですよね、これはね。
そうですね。
わかりました。藤原さん、ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、失礼します。
東京駅で取材中、藤原貴根記者とつなぎました。まあ、とは言いながら、先ほど気象協会の、ね、小室さんもおっしゃってましたけれども、まあ、風は関東で最大で35メートルぐらいの、はい、風が吹く可能性もあるということですので、まあ、警戒はまだ引き続きというところになりそうです。東京湾フェリーは始発から欠航となっております。また台風の情報も入り次第番組の中でお伝えしてまいります。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんです。考えてみるとおよそ1ヶ月ぶりの登場となるんですね。取り上げるニュースですが、まずは昨日菅総理大臣と日銀の黒田総裁が会談を行いました。連携継続で一致をしております。それからデジタル庁創設加速明言という昨日の関係閣僚会議、さらに、政府が全世界からの入国1日1000人程度の受け入れで来月再開へというニュースがあります。そしてキーワードはミジカ、まあ、これはキャッシュレス決済でありますが、例の不正送金の問題について聞いていきたいと思います。そして日韓首脳今日電話会談へと、明日は日中の首脳の電話会談と、菅政権の外交についても聞いていきましょう。
今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で5人の方に健康マヨネーズからマヨネーズやドレッシングなどの詰め合わせをプレゼントしています。ポッドキャストでお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組のホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。ここが気になるですが、昨日ですね、自民党の国防議員連盟、まあ、国防議連がですね、提言書を政府に提出しました。まあ、尖閣をどう守っていくかというところについてが中心なんですけれども、これ、まあ、中国側がね、公船、公の船、まあ、海警局の船、まあ、一応英語名ではコーストガードっていうふうに出てますけれども、その船がですね、尖閣諸島周辺で、まあ、挑発的な行動を繰り返していると、まあ、今年は、接続水域に111日間連続侵入してきたというようなこともありましたが、この対応についてですね、例えば尖閣の防衛に向けて日米で周辺海域で、訓練を合同でしたらどうかというようなことも出てきております。まあ、これ海上自衛隊の関係の人たちなんかにもいろいろ聞いたりとかですね、あるいは番組宛てにメールやツイッターでもいろんなね、 アイディアが寄せていただいてまして、イギリスで聞いてらっしゃる方からそこにポストを作って郵便の回収だとか、配布に行くっていうことで主権を明確に示したらどうかと、なるほどなっていうようなね、知恵だとか、あるいは不発弾処理だとか、あるいは水中に沈んでいる機雷が見つかったということでその処理をするという名目で生かしたらどうかと、まあ、確かにあそこの尖閣諸島の久場島というところはもともとアメリカ軍の射爆場でもあったんで、おそらくそこには、爆発しないままの不発弾だとか、あるいは銃弾というものがあるだろうなとも思いますんで、その辺をですね、沖縄那覇の、第15旅団には第10101、不発弾処理隊というですね、1日にもう10回ぐらい緊急出動をして不発弾を処理するような、まあ、沖縄ってのは本当たくさんの不発弾が未だに存在しますからね、私も密着して取材したことがあるんですが、まあ、かなり精鋭の部隊であります。そこをの人たちに、まあ、処理に当たってもらうというのも確かに手であろうと。で、やっぱ海海事関係の人たちに聞くと、まあいろいろありますけど、やっぱ辺の海域で、日米の合同訓練というのをやっていくっていうのは確かにこうかなり、プレゼンスを示すという意味でもいいし、それからまあその間は訓練をしますんで、この海域には危険ですから立ち入らないようにしてくださいねというふうにもう国際的にアナウンスをするということをすると、まあ基本的にその海域にまあリスクを背負って入ってくるような船というのはないでしょうから、そうすると今まさに最前線で負担を強いられているですね、海上保安庁の人たちも一息つけるんじゃないかというようなね、アイデアもあるということであります。まあ他にもですね、この提言書の中には、宮古島市にある下地島空港と、もともとはJALはアナがですね、こう着陸をして、でその後何らか気象の変化とかいろんな状況があって、もう一回エンジンを吹かして、離陸していくっていうタッチアンドゴーというんですけれども、あるいは着陸復興というね、言い方をしたりしますが、この訓練を行うために使っていた空港で、滑走路はですねジャンボがその着陸復興ができるように、3000メーター級の大きな滑走路を要した空港があって、まあ、ここは一部ですね今 LCC が発着するぐらいになってるんですけれども、で、ここは基本的に管理が県ということで、沖縄県の許可がないと自衛隊が使うことができないんですけれども、ここを、まあ、いわば軍民共用の形にして、使えるようにしたらどうかと、まあ、確かにそれだけ長い滑走路があれば緊急対応とかいろんな、あるいはね、これ休館輸送だとかそういうところでも、まあ、いろいろと使い勝手もいいだろうという話もあります。まあ、こういった様々なアイディアが、出てきているということ、まあ、こういったことが出てきて、それが、与党から出てくるということで、一つメッセージにもなるし抑止力にもなるんじゃないかということ、ただ実際にやるぞってところもちゃんと見せないと、まあ、抑止力にはならないかなとも思います。ご意見をお待ちしています。 COZY@1242.com です。そして、まあ、メールやツイッター、台風についてもね、たくさんいただいております。千葉桜からいただきました。43歳会社員の秀夫さん、現在桜市は小雨程度ですがと、5時20分過ぎのメールです。息子の小学校休校になりましたと、もうね、事前にこうやって休校だとか、あるいは計画運休を、まあ、計画をしておいて、で、実際はそれほどでもなかったんで、始発から通常通り走らすと、まあ、JR なんかはそうのようですけれども、こういうね備えあればというところはぜひ、やっていただきたいと。まあ、他にもですね、ツイッターなんかで、子供を朝起こしたら今日は休みだって怒られましたというような、ああなるほどと、まあ、学校とかはね、大事をとってというところは多いようであります。ここが気になるプラス、まあ、気になるというとですね、大統領選、アメリカの大統領選に向けて、来週にはいよいよね、第1回のテレビ討論会が行われるということですが、それに先立っていろいろ世論調査が出てます。まあ、世論調査はバイデンさんが有利になってるんだ、みたいなことがですね、いろんなところで、報道をされています。日本のメディアも相当報道してますけれども、ただこれ、全米で世論調査をするとそういう数字になってるのかもしれないですけど、大統領選は州ごとに総取りと、 という形になりますんで、州ごとの数字というのが結構重要になります。特にもう鼻からですね、共和党だよねここはって、民主党だよねここはって決まってるような、ところはいいんですが、いわゆるスイングステートと呼ばれる、まあ、どっちに触れるかわからないよっていうね、ところがどうなっていくかっていうのが非常に問題なんですが、ワシントンポストと ABC アメリカのですね、ABC の合同の世論調査でこれ結構話題になってるんですが、フロリダとアリゾナっていうですね、まあ、代表的なこのスイングステート2つが、あれ今までバイデンさん結構有利っていう風になってたのが、トランプ有利に変わってきたぞということが出てきております。で、これがなぜ問題になってくるのかっていうとですね、大統領選と合わせて上院の議員の改選も3分の1ずつなんですが、行われると。で、今回の改選は6年前に、オバマ政権の中間選挙で受かった人たちの改選なんで、共和党の人たちが圧倒的に多いんですよ。で、共和党の人たち選挙を前にして、もちろんトランプ派の人たちはですね、トランプさんの言説をこう大々的に訴えるので、それこそですね、この間あった最高裁の判事のギンズバーグさんという方が亡くなって、じゃあその人の後任をどうしようかっていうところ、まあこれ番組でもね、7時台でよく扱いました、扱ってますけれども、で、これをどうするかっていう、指名をトランプさんの今のうちにやるのか、それとも大統領選が終わってからやるのかっていうのがこう議論になってるんですが、これトランプ派のですね、上院議員候補の人たちは、まあ早くやるべきだっていうんですが、いわゆる穏健派と呼ばれるような人たちはちょっとですね、無党派の人たちとかに自分の選挙区で目を配らなきゃいけないと、そうすると若干リベラルなことを言っておかないと選挙に落ちちゃうっていうことがあるんで、最高裁の判事の指名もちょっと先に伸ばすべきだというようなことを言う人たちが出てきます。で、それがあってですね、ひょっとしたら共和党の造反が増えて、これ指名しようにもできなくなっちゃうんじゃないかみたいなことが一時期言われてたんですが、こういう世論調査が出てくるとですね、あ、やっぱりトランプさんに乗っといた方が俺の選挙も受かるかもっていうふうに考える人たちが上院議員で出てきてしまいますんで、そうするとこれ判事の指名というのがスムーズに行われる可能性がちょっと出てきたと。ミット・ロムニーさんというですね、共和党の上院の重鎮の人が、あ、これ投票やってもいいんじゃないっていうふうにこう旗色を変えてきたっていうのは、そういうところが影響してるのかもしれないなとも思います。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。日本放送のラジオ番組飯田浩司の OK コージーアップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見、コメンテーターへの質問をお待ちしています。ぜひメール、ツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。番組では参加いただいているリスナーの皆さんに毎週抽選でプレゼントを用意しています。海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなた、ツイッターで参加しているあなた、皆さんに当たるチャンスです。コージーアップのホームページにあるプレゼントフォームでも受け付けています。合わせてメッセージ情報もお寄せください。よろしくお願いします。そして毎週土曜日にはコージーアップ週末増刊号と題した、1週間のコージーアップをギュッと濃縮したポッドキャスト YouTube 限定の企画を配信しています。ニュースのプレイバックやコメンテーターの裏話など盛りだくさんです。こちらの増刊号でメッセージを紹介させていただいた方にも、漏れなくコージーアップオリジナルマスキングテープをプレゼントいたします。ぜひこちらもお楽しみに。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。飯田さん、およそ1ヶ月ぶりの登場ということですが、うです、ね、もうだいぶね、気候も変わってきたし、
まあもうね、ここのところ肌寒いっていう感じなんですよね。
本当ですよね。大学始まったんですか。
そうなんです。大学後期から少人数の、明治大学の場合は、うんうん、少人数の講義はリアル対面で行うということになった。で、まあ、 ソーシャルディスタンスっていうんですか、席の間を空けて、受講生の倍以上のキャパの教室でやるっていう。
なるほど。
なかなかね、
ゼミだけど大教室みたいな。
そうそう、ゼミだけど大教室っていう。
なるほど。今日も一つよろしく。
はい、よろしくお願いします。
では最初のニュースこちらです。菅総理、日銀総裁と初会談、連携継続で一致。菅総理大臣は昨日、日銀の黒田総裁と総理官邸で就任後初の会談をしました。会談では日本経済の現状や今後の金融政策などについて意見を交わし、今後も政府と日銀が連携して政策運営をしていくことで一致しました。まあ、もともと前政権時代に結んでいた政策協定はそのままやるんだよっていうことは総裁選の中でも言ってましたね。ま
あ、この状況で金融緩和を、はい、弱めるという選択肢もあんまありえないので、はい、まあ、ここで、まあ、連携継続で一致というのは特にニュース性ないんですけれども、逆にですね、はい、アメリカの、まあ、FRB、パウエル議長は、はい、かなり強く政府に財政出動、つまりは金融政策とはまあ、カテゴリー違うんだけれども、はい、政府はもっと財政を出さないといけないっていうふうに言っている。できれば日銀サイドも、まあ、そこに踏み切る、まあ、踏み込む覚悟は必要だと思いますね、はい、というのもですね、金融政策って、はい、ざっくり言うと広く薄く効くんですよ。
あ、なるほど。金利はどこの業種でも一緒ですもんね、ある意味。
で、資金供給を豊富にして、はい、経済全体を温めてやるっていう、そういう力はある。もちろんですね、はい、経済全体を、金融引き締めで冷やしちゃったらダメなので、金融緩和は非常に重要なんですが、はい、今回の場合ですね、コロナショックの影響って狭く深いんですよ。
ああ、業種ごとにばらつきがあったりしますもんね。
そうなんです。例えば宿泊業ですと、はい、GoTo 以降少し回復したとはいえですね、まあ、4、5月に、前年比でマイナス 95%。
そうでしたね。
これ、まあ、ないって言っていいレベルですよね。
はい、
そういった状況だったり。あとはいわゆる飲食店も、やはり売上どうしても、これ飲食店の経営者の方に伺うとですね、
はい、
1回転目はだいぶ戻ってきたと。
あ、夜の営業
で。夜の営業、まあ、6時7時に1回入るんだと、
は
い、で、まあその一発目のお客さんが9時ぐらいに帰って、はい、まあ8時後半から9時ぐらいにもう一客、
まあそうですよね。遅い一時会だったりとか、あるいはもうちょっとだけ飲んで帰ろうみたいな人がね。
で、深夜営業をしているようなところだと、はい、今度は深夜にもう一回転っていうふうにやってるのが、とにかく二回転目以降がないと。
ああ、夜深くなるとな
る。夜深くなるともうないと。で、さらにいわゆる接客を伴う飲食店系はですね、
はい、
特にまあここ有楽町なわけですけれども、銀座とかですと、正直ですね、会社の方がいわゆる接待とかで、社外の人と飲食するのはましてや接客を伴うところ行くなって出てるので、まあ、回復しようがないと。で、こういった特定の業種へダメージがめちゃくちゃ大きいっていう状態だと、
はい、
その全体を温める、これはもう必要条件というか、もう絶対必要なんですが、それだけだとやっぱりまあうまくいかないんですよね。だから、まあ、これからですね、まあ、いわゆる企業の資金繰り支援策を続ける、これ日銀の仕事ですけれども、はい、日銀サイドからも、それだけでは企業を、まあ、特に業種によっては非常に厳しい状況にある。だからこそ、まあ、旅行業界には GoTo があったわけですけれども、はい、じゃあ今度はイベントとか、例えばまあ今もうプロ野球始まってますけれども、はい、やっぱり冷え込み避けられない状態、そして音楽コンサートとかライブイベント、
はい、
みたいなものもやはり立ち上がり非常に遅いし、この間だいぶ傷ついた、そういったところにお金を出していくっていう支援、これをむしろですね、政府の方が考えなければいけない段階になってるんじゃないかなと思います。
まずは日銀の黒田総裁と菅総理の会談と、そこから足元日本経済今後というところをお話しいただきました。
おはようニュースネットワーク。では取り上げるニュースこちらです。菅総理、デジタル庁創設の加速を明言、来年の国会に法案提出へ。
デジタル庁は強力な司令塔機能を有し、社会全体のデジタル化をリードする強力な組織とする必要があります。デジタル庁の創設は我が国の経済社会の大きな転換につながる改革であり、今までにないスピードで取り組む必要があります。
昨日行われたデジタル改革関係閣僚会議での菅総理の発言を聞いただきました。デジタル庁新設に関して次の通常国会には必要な法案を提出したいと発言しております。来年1月の通常国会に法案提出という、
はい、
スピード感がありますね。
まあ、このデジタル庁についてなんですけれども、はい、まあ、おそらく関連法案では次元型の組織になる、はい、つまりは例えば5年間みたいな風に区切って、はい、まあ、様々な施策を行っていくんですけれども、うんうん、この仕組みってもっと注目されても良いと思うんですね。というのも今回デジタルなんか典型ですけれども、はい、関係する省庁というのが多彩だと、
はい、
例えば行政の手続き、役所でのね、いろんな手続きに関してのオンライン化であれば総務省ですし、
はい、
民間企業のデジタルセキュリティとか、または商慣行、取引慣行の契約書とかそういうやつですよね、
はい、
そういったもののデジタル化は経産、経済産業省、まあ、ですし、セキュリティ全般や犯罪防止であればこれ警察なので、
はい、
やはり組織横断的に何か仕事があるときに、うんうんうん、こういう次元型の組織箱を作って、
はい、
そこ縦割りを配してそこが一括して取り扱うって仕組みは非常に重要だと思います。
うんうんうん、
で、報道を見ていますと、はい、現時点だとどちらかというと国自治体のシステム統一と標準化、
はい、
それによるデジタル化というどちらかというと総務省マターの話というのがたくさん出ていますが、
はい、
これはですね、もう実は安倍政権の間にも随分ですね、行政手続きの標準化っていうのは非常に重要な命題として提示されてたんですね。
はい、
例えば各種の役所への届け出、全部形式が違うんですよ。例えば、まあ、ね、保育関連で、
はい、
今保育所とかあとベビーシッターとか、そういった会社って区とか県をまたいでっていうか、まあ、全国的にいろんなところでやってますよね。
やってますね。
全部手続き違うそうなんですよ。
あー、書式が違うとか、提出する添付する資料が違うとか、
大変でしょうがないと。
なるほど。
で、本当にですね、こういった行政手続き関連というのが、はい、まあ、老舗温泉旅館といいますか、
建
増し建増しで、
はい、
作られていて、その建増し方が自治体によって全部異なると。だからもうぐっちゃぐちゃでわけわからないんですね。これを統一していくっていうこと、この必要性高いですし、
はい、
で、さらにはですね、ビジネスの側面においても、これは河野大臣の担当ではありますけれども、ハンコをどのように取り扱うか、
はい、
私自身はね、この、まあ、セキュリティという面で、実印というのはある意味、まあ、有効性がある仕組みだと思ってます。
お、
一方で認め印って、
はいはい、
どの程度必要ですかと、はい、
確かに。
でね、まあ、大学っていうのも大体において、大概認め印が好きな組織なんですけれども。
あ、そうなんですね。やっぱり、伝票とか出すにも。
で、あ、ハンコないですって言ったら、あ、大丈夫、下に売ってますっていう、
ね。下に売ってますってね。いや、でも確かに、こう言っちゃなんなんですけど、同じ名字の人を探して、その人にハンコ書いてくるみたいなね。
そうそう。
いや、やっちゃいけないのはもちろん重々承知ですけど、これ、時効ですか、昔ですけどね。
でも、
あったあった。
そんなんで通れてしまう、はい、ものであれば、セキュリティとしての意味が全くないわけですよね、認め印って。
確かにそうですね、うん、
ですから、まあ、いわゆる契約の際に必要になる、ある意味本人認証のもう一つの手段であるハンコっていうのと、なんだか知んないけど押してるハンコ、こういったものもしっかりデジタル化に対応して廃止していかなければいけない。役所の業界ですとよくあるのが、 来た書類に、来た、だいたいエクセルで、変なわけわかんないのが来て、はい、それにフォームを埋めて、うん、プリントアウトして認め印を押して、はい、スキャナーで読んで、うん、メールで送るっていう、デジタル化なのかと。
そう結構そういうの請求書のやり取りとかでもね、あったりするんですよね。ヤンオーは必要なんで、で、そう、スキャナーが白黒だと、井田さん、カラーでもう一回やり直してくださいとか言われて、何それみたいなことがあるっていう。
全くね、そういったところも、まあ、効率化を進めていく、うん、プラスですね、はい、やはり情報セキュリティというのをどうやっていくのか、これは、対犯罪もそうですし、
はい、
対、まあ、傍聴って言いますけれども、海外の諜報機関からもどうやって守っていくか、はい、こういったところだと防衛省や警察庁の大きな仕事になっていくんじゃないかなと思います。
はい、そしてもう一つこちらのニュースです。政府全世界からの入国1日1000人程度の受け入れで来月再開へ。政府が来月にも新型コロナウイルスの水際対策を緩和し、全世界からの入国を条件付きで再開する方向で調整に入ったことが分かりました。主な受け入れ対象は3ヶ月以上の中長期滞在者で、観光客は含まない方針です。1日あたりは1000人程度に抑える方向ということですが、
うん、まあ、抑えるというか、この条件を見ていると、そのぐらいになりそうな感じっていうのがありますよね。
は
い、まあ、対象の国であったり、あとは資格であったり。は
い、
で、まあ、10月以降、留学生、特に私費の留学生を受け入れる、なんでだというふうに言われてる方、はい、いるかもしれませんが、実はこれ10月ぐらいから解禁しておかないと、
はい、
来年の秋から冬にかけて行われる留学生入試に間に合わない。
あ、来年の話に関わってくるんですか。
どういうことかというと、大抵海外から日本の大学に留学する留学生って、10月または1月ぐらいに日本に来て、半年プラスアルファ日本語学校に行って、で、まあ、今、10月、11月から日本語学校に来ると、来年の10月、11月の留学生入試を受ける。
うんうんうん、なるほど。1年間かけて、言語も含めて準備をする。
そうなんですね。なので、今、例えば今年の留学生入試というのは、はい、去年の10月から日本に滞在している人なので、
コロナ前にギリギリできた人たち、
来てる人たちなので、はい、普通に入試できてるんですよ。大学、大学とか大学院の留学生入試。
あ、そうなんですね。
で、ここで10月に入れとかないとですね、来年、タイムラグで留学生が全然いない年っていうのができてしまう。はい、
なるほど。これ、ね、特に地方の私立なんかの場合は、結構経営に対してのインパクト大きい。
インパクト大きいと思いますね。
うん、
で、またはビジネスについても、はい、この条件、だって、入ってきて14日間待機を条件ですから、まあまあ、基本的に、まあ、数ヶ月、まあ、3ヶ月ってここに書いてありますけど、
はい、
4年の単位でいるタイプの人しかこの条件だと来ないですよね。で、ただですね、ここの中でどうしても人数たくさん来れば、中には PCR 陽性になる人います。
そうですね。
で、その時にどういうふうに対応していくのかっていうのをしっかり詰めておく。いきなり一人出たら全面禁止なのか、そういったところをこれから少し明確化していく必要はありますよね。
まあ、折しもね、アビガン承認申請なんてことも出てます。
そうですね。
この時間、飯田康之さんとお送りしてまいりました。日本総動機の方、この後も飯田さんにお付き合いいただきます。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら、最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあ、ビジネスを後押しする一枚を。セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて教えてニュースキーワードです。ミジカ。ゆうちょ銀行は昨日、運営するデビットプリペイドカードミジカが不正送金の被害に遭ったと発表しました。これまでに確認された被害者は合計54人で、被害額は332万円余りに上るということです。 まあ、ゆうちょ銀行というとね、キャッシュレス決済サービスのドコモ口座など連携7社で合計2200万の不正引き出しがあったって報じられたばっかりです。は
い、まあ、そうですね。で、今回、いわゆるドコモ口座もそうですし、このミジカもそういったところあるんですけれども、
はい、
やはり手口としては、うんうん、これ被害額あんまり多くないじゃないですか。
確かにそうですね。
これある程度 ID 情報を入手した後で、
はい、
パスワードであったり、そういった ID であったりっていうのを、まあ、なんて言いますか、適当に、まあ、それこそランダムに、どんどん入れていって、うんうん、
はい、
多分たまたま引っかかったところを、まあ、使ってるわけですよね。なので、これ、まあ、なぜこういうのが起きるのかというと、
はい、
どれもですね、二重認証とか、二段階認証の、はい、仕組みというのがぬるいんですね。例えばその ID 情報というのとパスワードがあれば、
はい、
まあ、使えてしまうとか、
うん、
あとはパスワードプラス裏面 ID も必要って言いながら、
はい、
もう一つのハードルっていうのが設けられていない。もう一つのハードルって何かっていうと、リアルなもの、
はい、
例えば皆さんキャッシュカードを全然普通に使ってて、そうそうそのキャッシュカードから不正に引き出されたことないと思います。なんでかって言ったら、その例えば何々銀行のキャッシュカードを実際に現物を持っていて、かつパスワードもわからなきゃいけないわけですよね、
はい、
でたまたまその、財布を落とした時とかに、そのキャッシュカードを拾った人がたまたまあなた皆さんの、パスワードを知るっていうのはすごいハードル高いわけですよ。ところがですね、この多段階認証がなくて、
はい、
まあ、例えばパスワードだけ分かればいいというと、 ID 情報が例えば、まあ、100万人分あって、100万人分に例えば4桁の暗証番号適当に入れた、まあ、あとはよくある0000みたいなやつをダーって入れていくと、何件かやっぱ引っかかるんですよね。
暗証番号を失敗すると3回で凍結されちゃいますけど、ID の方はどんなに失敗しても
そう。あとはパスワードもですね、3回失敗できるっていうんですけど、100万口座分の情報というか ID を持っていれば、
はい、
まあ、300万回やればそのうち何個か、
そうですよね、
引っかかると
。
で、そういった形でやはりこれから多段階認証、うん、でよくやられて、今使われてるのはそういった、まあ、電子マネーみたいなもので決済すると、
はい、
スマホに、例えば、番号が送られてくる、
うんうんうんうん、
でそれを入れる、そうするとその人のスマホっていうリアルなものを持っていて、かつパスワードを知ってるっていう、
はい、
これはまあまあもうほとんど、まあ、確率的には珍しい、まあ、不正が行われる可能性はかなり下がる、はい、ということになる、うん、こういった多段階認証のルールっていうのをしっかり、うんうんうん、まあ、取っていく必要がありますし、
はい、
やっぱりちょっといわゆるキャッシュレス決済サービスと紐づいた不正引き出し、被害起きてるところはこの多段階認証に事実上なってないっていうケースが多い、うんうん、
はい、
でこの多段階認証の中で、いやいや、パスワードとパスワード2種類必要なんです、
うんうん、
って言ってもですね、
はい、
そうじゃなくてやっぱりその何か多段階の中でどっか一個リアルのアクション、うん、
はい、
実際に何か、その人が僕が持ってるスマホに何か送られてくるとか、
うんうんうん、
その人じゃないとそうそう持ってる可能性がないものっていうのと紐づいてないと、はい、こういった不正ってのは起きてしまうわけなんですが、うん、で
スマホに送られてくるのも E メールのアドレスじゃなくって自分の携帯番号に紐づいてる、
そう、ショートメール
メッセージ、ショートメールに来るみたいな形だと、うん、まさに持っている人だけの情報になる
ってことですね。そうなんです、そうな
ん
です、うん、で、こういった時にただですね、
はい、
もう一つのポイントは、
ええ、
クレジットカードってその意味では番号と裏面の3桁あとせいぜいパスワードぐらいじゃないですか、はい、
確かにそうですね。
なのになんで、そこまで、こういった、まあ、事件、事故を起こしてないか、
うん、
いや実は結構起こしてるんですよね。
起きてはいる、
なんでかっていうと、
うん、
クレジットカードの場合落っことしたら、
はい、
そのカードで買い物できちゃうじゃないですか。
あ、そうですね、うん、暗証番号をもちろんパスワードを要求される場合もあるけど、サインで OK みたいなこともあったりしますからね。
そうするとなんかね、裏面のサイン見て、まあ、はい、こんなもんだろうみたいな。
うん、
でただですね、例えば 私も実は一回落っことして使われたことあるんですけど、
そうですか、
もう即電話かかってきますよね。
ああ、本当にこれ使いました？
使いましたって。で、クレジットカードは長く運用されてるので、はい、その本人の使用履歴から見て変な行動があったら、仮で、例えば仮でもそのカードの使用を停止してしまう。そして電話して、本当使いましたかって確認するみたいな、ある意味で言うとトラブルシュートができてるんですね。で、だってこれだって言葉悪いんですけれども、まあもちろん犯罪ですが、被害額数千万円ですよね。で、これを自動的に処理できていないっていうのが、このシステムのこなれてなさだと思います。
ああ、なるほど、なるほど。そこを保険でカバーするなりなんなりっていう。
そう、あとはもう自動的に、こういうものが起きた場合には、はい、
止めちゃうと。
止めて、次は、こういう仕組みで被害者には弁済する。まあ、保険に入っておくとか。
はい。
そういった仕組み必要ですよね。
うん、続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ！日韓首脳今日電話会談へ。日韓両政府は今日菅総理大臣とムンジェイン大統領による電話首脳会談を開く方針です。北朝鮮による日本人拉致問題の解決に向けた協力や新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた連携を確認するとみられます。去年12月中国で行われた確か日中間のサミットの時の会談以来ということになるようです。
まあ今週はこういった電話会談続きで、はい、ね、まあ、ただ今回の韓国との、まあ、会談の方針についても思うのは、はい、まあ、今週やるのはどちらかというと、就任しましたよろしくね、ぐらいで、何かシビアな交渉とかに入る、はい、感じではないですよね。
まあ、挨拶回りって感じですよね。
挨拶回り、そうですね。で、まさに日中も、はい、行われるわけなんですけれども、
金曜の予定です ね、 ですね、はい、
だから、そこも、まあ、まだまだ顔見せの段階だろうなと思うんですけれども、やはり海外での報道とかを見ていてもですね、
はい、
菅さん、もちろん国内では誰もが知っている官房長官なわけだったわけですけれども、やっぱり海外から見ると、
はい、
今までいわゆる外交の場に出たことがほとんどない方なんですね。なので、やはり各国のメディアごとに、
はい、
菅総理の外交方針っていうのがどういうところに軸足が置かれるようになるのかっていうのをかなり注目しています。
はい、
で、そして、官邸サイドもやはり注目されているということが分かっているのか、すごくですね、ニュートラルというか、
はい、
なんとも取れるようなことしか発信してないんですよね。で、これは今後やはりですね、日本の外交っていうのの大きな難しさはですね、
はい、
まあ、これ米中間対立は、これもちろんトランプ大統領がですね、国連は中国に責任を問うべきであるって言って、で、まあちょっと、まあ中国サイドと、はい、への攻勢を強めてるわけなんですけれども。
この新型コロナの責任をね。
これ正直まあ、大統領選あるわけですが、はい、民主党政権になったとしても、そこまで大きく変調することはないと思います、はい、これこの番組でも何度かお話ししましたけれども、トランプ大統領ってある意味で言うと対中融和的なところもあるんですね。なぜかというと、
はい、
いわゆるビジネスの話ではかなり強く対立する、
はい、
けど中国にとってまあ、ビジネスっていうのは、まあ、ビジネスだ、ですから、
はい、
まあ、ある意味折り合いのつけようがあるんですね。まあ、すごい、まあ、雑把な言い方をしてしまうと、
はい、
金で肩がつく話なんですよ。
確かに、はい。
ところがですね、例えば共和党強硬派のような、台湾を支援する。これは金で肩つかない、
はい、
で民主党の中のようにいわゆる少数民族への弾圧を問題する
人権の部分、
人権問題、
はい、
例えばフランスの大統領とかもいわゆる新疆ウイグルへの、まあ、査察といいますか監視等を、はい、提案してたりする、これもやっぱ金じゃ肩つかないんですよ、
はい、
そういう意味ではむしろトランプ氏再選してもそして民主党政権になったら 別の意味でもっと厳しい米中間対立というのが続くと、
はい、
その中でじゃあ日本ってどう立ち回るんだっていうところを、これ今後の外交の大きな課題なんですね。で、もちろんですね、ざっくり言うと中国サイドなのかアメリカサイドなのかって言ったら、まあ、それもアメリカサイドに決まってるし、中国もそれを十分に分かってる。一方で米中間の対立が激しくなればなるほど、
はい、
これ過去もそうですけれども日本の意味っていうのが大きくなるんですよね。つまりはいわゆるアメリカ側、まあ、まさに冷戦みたいな話になってくるわけなんですけれども、
はい、
アメリカサイドグループとの窓口国であったり、
はい、
または、まあ、距離的にも近いので、いわゆる商品の取引相手としての日本の意味合いっていうのが非常に強くなってくる。非常に微妙なバランスを取る、
はい、
ところになるので、だからなおさら現段階だとアメリカが正しいとか中国にもっとっていう話をしないでのらくらのらくら、
はい、
行こうっていうのが、まあ、今のところの外交方針なのかな
と。確かに中国がこう重視してきたっていうのは、いろんな人国が祝電を菅総理就任ということで送ってきてますが、うん、中国は普段だったら首相クラスが送るものを、うん、今回国家主席、うん、習近平氏が自ら送ってきたっていう、ここ違いますよね。
そうなんですよね。やはり中国にとって、日本の、まあ、存在っていうのが非常に、まあ、かつてないぐらい重要になってきた。で逆にですね、それこそ、オバマ政権だった時のように、
はい、
米中間が、うんうんうん、非常に関係が良いと言いますか、はい、アメリカ側が中国に譲りまくるような政権だと、
そうですよね、
正直日本ジャパンパッシングって言われましたけど、ね、日本いらないって思い始める、
うん、
その意味で言うと日本の、まあ、プレゼンスが高まっただけに難しいわけですよね、
はい、
もう当然中国に寄りすぎるっていうのはありえないし、逆にアメリカに寄りすぎても今度は中国との交渉窓口っていうプレゼンスを失うことになる。これ絶妙に難しい外交で、そして、菅総理がどのぐらい、こういった外交について、はい、まあ、手腕を持っているのか正直まだ誰もわからないわけですよね。
これね、かつての冷戦になぞらえてっていうふうに考えると、うん、その西側への窓口国の一つでフィンランドという国があったと、あそこは民主主義のベースでありながらソ連の息はかなりかかっていて、うん、ワルシャワ条約機構に入ってたって、事実上その、まあ、ね、橋渡しといえばこう聞こえはいいんだけれども、うん、こう実質のこう首根っこをソ連に握られていたようなところがあると、
う
ん、
そうですね、
日本がそうなるとこれはちょっと
具合悪いですよね。それは具合悪いですよね。むしろですね、例えば米そしてイランの交渉などでは、
はい、
日本はもう明確な仲介国として大きな役割を果たした、
はい、
中国に対しても、米中間の間で、まあ、ある意味別に第三極ではないんですけれども、アメリカ側の中では中国と比較的窓口の役割を果たせるような国っていうの、これは一つ今後のてか長期的な日本の状況を考える上でも位置取りが重要になってくると。で、例えばですね、まあ、これ対中国だけではなく、
はい、
やはり安倍首相だった時は、まあ国際会議等でも最古参の一人なわけですよ、
はい、
でやっぱりもう長きにわたって日本の顔だったわけですよね。でそこがある意味ではコロッと変わってしまった、
はい、
まあ、これはどこの国にでもあり得る話なんですけれども、その意味で国際的なプレゼンスの低下がないように、どのように対応していくのかっていうのは、これちょっとねなかなか難しい、ここを乗り切るというのが、大きな試練になるんじゃないかなと思います。
まあ、安倍さんの時代はこうアメリカに寄っているみたいな批判もありましたけど、うん、ただ、まあ、一方で台湾ドアは常に開いてるって言って、うん、中国ともう話をできたっていうまあ、スタンスが、うん、まあ、ある意味一つの形なのかというところですか。
いや、私は安倍首相はアメリカ寄りだとは全然思ってなくてですね、うんうん、どちらかというと対中国での交渉もだいぶ進展させた、はい、と思います。ですからその安倍首相は、まあ、 超保守だとか、
はい、
あとは、はい、超反、親米すぎるとかっていうのは、その7年半の実績を見ていると、そんな、どこから出てきた、なんか、結構やっぱり最初の、まあ、第一次政権の時のイメージをただそのまま二次政権に当てはめていて、これは経済政策なんかでもそうですけれども、第二次のと言いますか、この7年半、8年近くに及んだ安倍政権っていうのは、
はい、
ある意味ではすごくですね、現実路線の、まあ、政権だったと思います。ですから、菅総理がこの現実路線を、
はい、
引き継いで、さらにどうやって発展させていくのか。ですから、そこに、まあね、口が悪い人とかは菅総理は中継ぎじゃないかみたいに、
はい
言われますけれども、菅政権が長期政権になるのか、
うん、
いわゆるワンポイントリリーフになるのかっていうのが、はいまあ、かかってるんだと思いますね、
うん日韓首脳今日電話会談へというところから菅政権の外交というところを広く解説いただきました。
今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございました。この飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日まで朝6時から8時で生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツ、エンタメなどの情報をぜひチェックしてください。ポッドキャスト YouTube には盛り込んでいない情報もぜひチェックしてみてくださいね。6時台の教えて早起きドクターでは毎週お医者さんをお迎えして今知っておきたい健康に関する話題をお届けしています。女優の黒木ひとみさんが毎週様々なゲストと対談する黒木ひとみの朝ナビ、7時台は女優の羽田美智子さんによるラジオエッセイ羽田美智子のいってらっしゃいなどニュース以外のコンテンツもご用意しています。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしています。さらにもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司のそこまで言うかを連載中です。こちらもぜひチェックしてください。